こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、放線ブースいろいろね、革ジャン買ったっていう話もお聞きして何してんだよと。
いやいやいや、でもさあ、なんか楽しいよね、その欲しいものがあるとね。なんかそうじゃない、いらねえよって
。確かに欲しいものってそんなないと思うけどさ、すごいっすよね。そんなに欲しいもあるっていうぐらい欲しいものありますよね。
なんで、なんかさ、ないのかな。
あ、で、だって海外から緊急でわざわざ帰るんでしょ。
そうそうそう。いや、それは、まあでも、空きもあったし。
それはやっぱり、ヨタ話のために帰ったんですか、それともやっぱ本当に欲しいんですか。
そう。仕方なく。いや、仕方なくだけど、なんか欲しい、もうないのなんか。でもなんかさ、もう今着てない服がこう8着ぐらい今あるんだけどさ。
それ欲しい。
いやいや、なんで買えばいいじゃん。
あと、ポーターのあれも欲しいです。
最後のね、タンカーね。うん、
あれ最後のタンカー欲しい。あれ、大久保先生より多分、私の方が似合います、
ね。いや、そういうことじゃないし、あげるチャンネルじゃないから、別に。そう。いや、でも他に何使ってんだろうね。お金をね。
誰がですか、皆さん。
皆さん。欲しいもんが。
使わないんじゃないですか。
な、貯めとくの。だって価値減ってんだよ、どんどん。
お金の？
お金の。
物価が。お金の価値が減ってるから、どんどん物に変えてる。
物に変えた方がいいって。最近俺、ちょっと、初めみんなバカじゃねえかと思ったけど、だんだん徐々にちょっと、そうかもって思う人が出てきたなっていうのは、実感としてあるん
だよ。錯覚だと思う。
いやいや、なんかだってどうせ今持ってたって、円なんかもう5、い、ねえ、100円だと思ってたら150円になってるわけだから。まあ、
確かにね、そうですね。
でしょ？うん。だから買っといて、マッハ買っといた方がさ、上がっていくわけだから、う
ん、はいはい。
で、ロレックス買ってみたいな人のことは認めるんだよね。自分がわかるから、ロレックスぐらいの。ものは。
価値はね。
うん、価値は。俺とかの分かんないから、あれだけど、上がるから、アートとかも。間違いなく。
じゃあ言ってるのは、大久保先生が買ってるのは、あくまでも、資産のちゃんとした、違う形での移転で、ちゃんと資産価値あるものにあげて。
あとだってお金で持ってたってさ、
うん。
見て楽しむの、それなんか。預金残高とか増えていくやつ楽しいみたいないるじゃん。
はいはいはい。通帳見てってやつです、ね。
通帳見てて気持ち悪くない？なんかそんな。まあ、通じだから、そんなのは。財務やってると、数字なんだよ、お金なんて。遊ぶための授業やったりとか、なんかそう、いろいろ、もう手段じゃない。
確かにね。
だから、
そうです
ね。そうでしょ？
うん。
それでもう欲しいもんもないんだったら、お金で給料下げりゃいいじゃん
ね。うん、そうですね。あ、じゃあ、そこで買ってんのは欲しいものっていうのは、まあ、ある意味フェイクで、資産をちゃんと。
じゃあ欲しいもので、かつ、それが一番いいでしょ。自分が欲しい、かつ、資産価値もあれば、
おお。
だから幸せな人生。
まあでも確かにね。
相続税かかんない、多分わかんないと思う。
じゃ今のアウト系の話しませんでした。
いやいや、変わら
ない。でも確かに、そんなにゴミみたいのいっぱい置いてあったら、価値わかんないから流れちゃ、今イラッとしたでしょ。
いや、全然。各一式10万円とかでこれ評価されるでしょ。
ああ、そうですね。
多分これちゃんと持ってって、俺ちょっと誰かにお願いしとくから、でちゃんと価値に変わるから。
ああ、
これはダメなやつね。
なるほどじゃね。若干説得され始めてるわ。
ね。いや、でも、そう。
まあ、そんな大久保先生にいたんですけども、前回、リス系をね、意外、話、相談が来てましたが、意外と会計事務所というか、税理士事務所に、
うん、
いや、この間知ったんですけど、リス系、うん、ほら、私、一番初めに出会ってしまった税理士が大久保先生じゃないですか。
間違えたね。
間違ってたなと思って。そもそも、リス系って、会計事務所結構提案しないんだよ。てか、そんなことをそもそもする人いないよってぐらいのことが普通なんだことを知ったんですけど。で、それでいくとですよ、自己破産ってもっと知らない世界じゃないですか。一般的に生きてる。
そうね、そうね。でもさ、リスケ提案しないとかってさ、なんか、でもなんかさ、お客さんにさ、言われるじゃん。どうしましょうみたいな。なんて言うんだろうね。大変ですねっていうのかな。
だからこの間、
寄り添い系
話出たじゃないですか。
寄り添い系。
いや、やっぱ売り上げ上げて利益出さない
とい
けない。
でも無理じゃんって思うじゃん。で、俺もその方が無理だと思うじゃん。俺、その22ぐらいで業界入ってるから、思ってるけどさ、売り上げ上げてって上がるやついねえよなってやっぱ思わない。
そうですね。
ねえ、20年前から
それができたら苦労しねえよって話ですよね。
銀行止められないですかねぐらいの提案でもね、まあできない。まあまあ、やったことないと怖いだろうけど。で、破産はだから寄りそうだよね。うん、
よりそうですよね、うん。なので、 ちょっと破産ってそもそもどういう、あと最近だと経営者保証ガイドラインが出て、
うんうん、
破産をしないように、であとあれもちょっとよく分かってないので、ちょっとその辺今日の回破産、うん、自己破産と、
だから破産してもいいようにこう物に変えておけば、これ弁護士来ても分かんないですよ完全に。
あの話がずれて
ます。いやもうずれてないずれてないずれてない、って残高が入ってたらバレるけど、物は、あ、まあ、知識は取れない、謎が言ってたから。
え、ないない。
いいことで、知識は奪えない財産だから。
ちょっとなんか、あれですね、カッコつけるときの雰囲気出ましたね、今ね。
そうそうそう。で、まあ、どうしような、なんか難しいね。まあ、破産で、
法的な申請、まあ、申請し、法的な処理ですよね。
まあ、だから、債務免除ですよ、みたいな話があるけど、まあまあ、そうだね。いやだけど、まあ、財産は全部取られるよね。うん。だから、平場でどうやって財産持たないかってところ、あ、なんていうか、言い方変だけど、うん、持ってなかったら破産してもいいわけじゃん。財産的にはね。
なるほどね。だって別に取られるものがないんだからってことですね。
そうそうそうそう。
でいて、まあ、例えば、借り入れとかあったら全部なくなるっていう意味で言うと、どうせ何もないところに、
そう。
負債とかもなくなる。まあいいじゃんという。
基本的に中小企業の社長で、その状況になっている場合には結構突っ込んでるから、会社にお金を。
はいはいはい。
だから持ってないケースは多いよね。
ああ。
ただやっぱ不動産とか、家じゃない？やっぱ一番ポイントは。
住居の方の家って意味ですか？
そうそうそうそう。だから経営者は住居持っちゃダメだよね。基本的に。
取られちゃうから。
まあ、嫁名義にしとくべきなんだろうな。
どっち？
いやいや、でも、まあ、その、浅はかに言えないのはね、離婚しましたみたいなと家やりませんみたいなちょっと思うからさ、
ね、あと、贈与じゃねえか。別の話がある、確かに。
いや、そう。だから、その、やべえなって思う、本当は思う前だけど、まあ、ちょっとどのくらいリスク、まあ、業態とかは、その、成長させ度合いとかいろいろ考えたときに、やっぱリスクがあるときは、その財産を隠すって意味じゃなくてね、やっぱ自分が持ってなければ、取れないわけだから、
うんうんうん、
そのリスクヘッジどれぐらいやるかっていうのはちょっと重要なのかなと、改めて思うね。直前にやるとやっぱりその、資産隠したとかで、問題になる、関大人に指摘されて、要は急に離婚して渡したとか嘘つくと、そんな、まあいっぱいあるからそんなケースが、はいはい、すぐバレるわけよね。その浅知恵はさ。
うん。
ああ。まあその財産隠しの話じゃないけど、いや要するに財産取られるよ。取られるけど、借金はなくなるよ。で、それがだから、ギャンブルとかそういうんじゃなければ、事業上の問題であれば、基本的には、だから債務免除してくれる、免責してくれるよねっていうのが、まあ、破産。
うんうん。
だから、まあ、怖がることはないって言いながら、法人の破産と個人の破産が基本セットなんで、今言ったの、ちょっと個人の話によったけど、基本的には法人が破産するんだよね。返せないから。
はいはいはい。
要は、借り入れの返済とか支払い能力がなくなって、もう回らないんで、返済止めて、もう自己破産。しますと。
しますと。
まあ、それもやんないケースもある。なぜなら、その、弁護士費用というか、裁判所に破産の申請をするのに、預託金とか必要なんだけど、それは結構すんのよ。何十万、何百万。
うんうんうん。
個人と違って会社だと何百万とかするから、負債に応じて。で、そのお金を持って、自己破産の申請します。で、大体個人、社長個人に連帯保証人だから、社長も合わせて破産申告しますって。
なるほど、ね。
で、そうなった場合に、基本的に、まあ、ほぼ大体迷惑かけるよ。
今言ってる迷惑っていうのは、その、
支払いができないから。で、これは、その、預託金も含めて、やっぱ資金繰りがカツカツになって、もう払えないって言った時には、破産できない可能性もあって。
あ、預託金も、で自己破産するにもお金がかかって、その費用がなくて破産もできないってい
う。できないケースがある。だから、うん、やっぱりある程度やばいなと思った時から考えて、資金繰りをそれこそ日繰りで考えて、かつ、やっぱ誰に迷惑かけ、まあ、ちょっとあんまり変な風に払うともちろん問題なんだけど、まあ、税金残さないとか、税金免除されないから、
うんうん、
あと社員が働いてる場合にね、まあ、社員の場合は、破産した場合、その国から、補助が4分の3だかなんだか、出るケースもあるから、まあ、それも
考慮した、給与の一部。
そうそうそう、未払いの給与を保証するみたいな制度、まあ、それも考慮した上で、まあ、いつ止めるか、その、通常の支払いの流れ以外で払っちゃうと、その、返還弁済みたいな感じで問題になることが多いんで、
うんうんうん、
だから、いつ止めるかとかも、やっぱ結構戦略的にやんなきゃいけない。 っていう。
そっか。じゃあ自己破産も、もう自己破産するしかないからしようと言ってできないっていうこともあるわけですね。
まあ、預託金さえができないことはないけど、ただ本当にもう全部、いや、あれだよね。まあ、それは本来そうあるべきかもしれないけど、何も考えずにもうなすがままみたいな。本当に今あるものをじゃあ全部処分されて、残ったお金をみんなに分配して、返済、借り入れ額に応じて。ただまあ、そんなに残ることもないから、
うん。自己破産ができなかった場合ってどうなるんですか？
債務残るよね。で、いわゆる夜逃げだよ。
ああ。
夜逃げっていわゆるなのかわかんないけど、だから別にそれもできない。面積もされずに、バックれるっていう。
ただ、だから、事実も返せないじゃないですか。
返せない。だけど別にバックれたからって、変な話、追い込みかけられなければね、変わんねえだろっていう話もあるけどね。
じゃあ、普通に生活をしてて、ごめんなさい、返せません。払えません。うん、で、ずっと、その状況に、っていうことですか？
あるある。
うん。
あるよね。だから、住所不定にしちゃうって、みたいな話をするんだろうけど。
ああ。
まあ、その、変な闇金とかじゃないから、追っては来ないけど、ただずっと。
でもそういう意味で言うと、自己破産をちゃんとやるって、いや、で、今回の話、出口をちゃんと見据えるって時に、自己破産って普通出口戦略に入れないじゃないですか。
いや、入れるよ。
いやいや、そのあれですよ。自分としては自己破産をゴール戦でしようはない。
まあ、もちろん。ただ、それすらできないっていう意味では、で、そうそうそう。
ってことですよね。なんで、それすらできないもあるって意味で言うと、しっかりと、あ、そういうものがあるっていうのを、そしてできないケースもあるということを知った上で考えておかないと、いざって時に、さっきの、もうどうにもならないっていうのは、
うん。
あるんですね。
だからちょっと破産したら全部終わりだみたいな思う人もいるけど、ちゃんとやったんだから、そこは俺胸張るべきだと思ってて。
なるほどね。ちゃんと破産までしたということでもあるわけですね。
そう、だから、やっぱね、元気なくなっちゃうから。まあ、それはそうかもしんないけど、まあ、しょうがないじゃん。で、それでもう一回やり直せばいいんだから。
うん。
逆に言うと、その、債務残ってるままの人はやり直せないからね。
そういうことですね。
だって、お金貯まったらもう取られちゃうよ。逆に言ったら。
いや
変な話、そこで一発当てたとして、変な話しようって。いや、もしかしたら。
そうですね。
いやいや、実際いないわけじゃないから、別にその、ある意味こう、派手な、ジェットコースターみたいな人がなってたりするわけじゃない？
うん。
だから当たるときはバンって当たったりするわけじゃん。いや、本当にいい意味でも。はい。そういう能力があるから破産まで行っちゃうから。はい、別に、平場を普通に生きてる人は起きないわけだからさ。
そうですね。普通の生活してたら破産にならない
よ、
ね。
ならないのよ。借り入れもせず。
ああ。
だったらさ。で、今だから話だけど、話に、ガイドラインか。継承証ガイドラインっていうのが、要は早期リタイアをちゃんとやると。だから今、破産もある程度、計画的にやんなきゃいけない。さらにもっと計画的に、もうやばいから事業譲って、なんかいろんな人に迷惑かけるのをなるべく抑えようみたいな。
うんうんうん。
その場合に、その経営者の責任まで取らせないというか、経営者保証を外して、まあ最低限の99万以下かな？の現金と、まあ、カビでない住宅とかは、まあ残すことを検討しますよみたいな。
カビでない住宅。
カビでない住宅。そう。で、だから、まあ、ポイントとしたら、やっぱこれはこれでも、金融機関説得しなきゃいけないし、地方の金融機関って、まだ知らない。あ、弁護士も、やっぱ、詳しい人は詳しいけど、知らない弁護士は、すぐ破産させちゃうから、簡単だから。
ほうほう。
やっぱ、その、いくら入って、配当率いくらだから、認めてくださいって話をしなきゃいけないわけじゃん、金融機関に。
うんうん。
で、だから、こんぐらいの金額で、ちゃんと事業売ってきましたから、こんぐらい弁済できますよ、みたいな。だけど、破産の場合もしょうがないじゃん、もう破産してんだから。
これってどういう位置づけなんですか？経営者保証ガイドラインに基づく、破産じゃないですよね。その、
破産じゃない。会社は破産、会社は破産すると思う。で、経営者保証ガイドラインで経営者の連帯責任を免除して、
要はさっき冒頭におっしゃってくださった通り、その法人と個人の破産があるんで、法人の方の破産は当然させるけど、うん、個人に行かないようにっていうガイドラインに沿うとってことですね。
ガイドラインの場合は、おそらく基本的には事業譲渡なりなんなりで、対価が入る形、まあ、清算しちゃうこともあるかもしれないけど、だから、ある程度迷惑の幅も少ないよね。社員とかにも払ったりして。
うん、うん。
で、かつ社長も、だからすごい、例えば1000万とか溜め込んでましたみたいな。そうすると取られちゃうとか、弁済当ててよ。
なるほど。
だから100万以下残せないから、だから、こう、物に変えとけばね、取られないんだけど。
そういう話に今なりそうだなと思ったら、しっかりなりましたね。
で、一番ポイントは、やっぱ家だよね。
住居。
家が、住居が自分名義で、まあ、ローン払ってるとかで、 残したい。まあ、ローン払ってるとかの方が残しやすいんだろうけど、ま
あ。じゃあこれ、家担保入れちゃってたらアウトってことですか？
アウト。家担保入れたらもう正直どっちでもいいと思うよ。
あ、その保証、経営者補助ガイドラインも使おうが使わなかろうがってことですね。
あんまり変わんないよね、もうね。と、俺は
確かに、守るものは、
守るもの
は
変わんないですから、ね。ただ本当に自宅守りたい場合は、自宅を売却して担保解除して、その、要は、リースバックで借りるって手もあるけどね。
おぉ。
ね、まあでも、通常買い戻せないから、厳しいなとは思ってるから、普通に安いところに引っ越す方がいいんだろうけど。で、ただ今ちょっと、ゲームが変わってるのは補助金が出るだよね。その
何に対する補助金ですか？
生産型のガイドライン使うときに200万ぐらいの専門家費用が出るから、そうすると破産で手金で全部やるよりは弁護士と会計士とかで300万ぐらいのコストかかって200万出るか、まあ、100万ぐらいの手出し でかつガイドラインも使えるってなると、まあ悪くない選択になる可能性はあるけど、まあ果たしてそんなことやなんかね意味あんのかとか思ったりもするけど。
ただ、
ま
あ、でもあれですよね、うん。自己破産っていう形で残らないんで、次、リスタートするときとかにすごいしやすい
ってことですね。若い人、ただごめん、結局、借り入れは倒すわけじゃん。法人でその代表者の時になってた、はいはい。だから、調達できないよ。
あ、それはそうです。それはそうです、ね。
ただ、金地産者にはならないから、うん、カードが止まるとかはないんだろうけど、だから、まあ、破産は当然いいけど、ただ、だからって、すぐ、やれますかみたいな。事業やれますかみたいなのは、そんなに甘くない。
まあ、でも、調達前提じゃなかったら、こう。うん、あ、そうか、でも
調達。あ、そうだ、調達前提じゃなければ別に、そのまますぐ代表者登記もできるし。
でも、そんなこと言ったら、あれか。自己破産してても、それは、それ言ったら
変わらない。自己破産してると代表登記できないじゃん、近地さんし、5年ぐらい。そういう意味じゃ、まあまあ、あと、心情的にはね、ちゃんとやったっていうので楽かもしれないから、まあ、捉えてもいいけど、ポイントはそこなのかなっていうのと、まあ、
そうね、心情的なところね、確かに目に見えない部分が大事でした。
うん、ちゃんとやって、破産してないっていうのは大事かもしれないけど、ただちょっと時間かかるから、うん、あと財産自体は、やっぱ取られるし、それなりに、うん、あっさりはいかないし、失敗するケースも当然あるので、まあ、ケースバイケースでは、一応その辺が違いなのかな。だから、弁護士さんで破産だけしかできない人とか、経営者保証ガイドラインめっちゃやりたがる人みたいな、やっぱ特性があるから、まあ本当はね、そこを顧問税理士がね、どういうパターンでってちゃんと向き合って、どういう弁護士がいてアサインできると理想ではあるから、まあうちはそうやってやるけど、う
ん、まあ。なかなかね、でも、破産当たり前にそこの視野まで入れて提案、なかなかね。
しかもその、もう弁護士ついた後じゃもう俺も言えないしね、怖いじゃん、弁護士ってなんか。いや、怖いよな、喧嘩ばっかしてるからさ。
うん、まあ慣れてますしね。
ね。いや、先生、それじゃなくて言ったら、いや、もう、で、そんなプライドもあるしさ、そんな俺みたいな、ね、チンピラ税理士に分かんないですよ、どうせって。
まあでも、ということで、出口戦略ね、5つあるという中において、意外とね、自己破産の話をちゃんとしてきてなかったので、そこを目指すものではないですけど、守るために知識としてね、知っておきたり、周りの人がいた時にはちゃんと教えてあげてほしいなというのも含めて、今日は、あえて自己破産してやらせていただきました。
財産隠しじゃないですよ。
まあ、ということで、何か質問ありましたらね、ぜひいただけたらと思います。はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。